こんにちは、ハルトです。ナインナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。1兆ドルコーチ、シリコンバレーのレジェンドビル・キャンベルの成功の教えは、元グーグル会長のエリック・シュミット、ジョナサン・ローゼンバーグ、アラン・イーグルがシリコンバレーの著名な経営者を支えたビル・キャンベルの実践地を整理したビジネス書である。ビルはアップやイントゥーツで経営経験を積み、その後グーグル、アップをはじめとする企業の幹部や創業者に助言した人物として知られる。本書の目的は、彼を偉人伝として称えることだけではなく、チームを強くするリーダーの振る舞い、信頼の築き方、意思決定の進め方を再現可能な原則として示すことにある。80人以上へのインタビューをもとに構成され、抽象的なコーチング論よりも会議、ワンワン採用会、対立調整といった経営現場での行動に焦点を当てている点が特徴である。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、信頼を経営の前提条件として扱うビル・キャンベルのコーチング観、本書で最も中心的な考え方は、リーダーシップの出発点を能力や肩書きではなく信頼に置く点である。ビル・キャンベルは相手に助言する前にその人の仕事、家族、関心、苦境を知ろうとした。これは単なる親しさの演出ではなく、厳しいフィードバックを受け取れる関係を作るための実務的な準備である。信頼がない状態での助言は相手にとって評価や命令に見えやすい。一方、相手が自分の成功を本気で願っていると感じれば、率直な指摘も成長の材料として受け止めやすくなる。本書が強調する愛や思いやりは感情的な美談ではなく、組織の学習速度を高める仕組みとして説明できる。特に経営幹部のように孤立しやすい立場では、弱みを見せられる相手が少ない。ビルの価値は権限を持たずに信頼を通じて影響力を持った点にある。次に、ワンオンワンと雑談を通じて個人を理解し、チームの土台を作る方法、ビルのワンは、進捗確認だけを目的にした定例面談ではなかった。本書では、意味のある雑談から始め、相手の状態を把握することが重視される。これは時間の浪費ではなく、仕事上の判断に影響する背景情報を得るための手段である。人は役職だけで働いているわけではなく、健康、家庭、承認欲求、野心といった要素が意思決定や行動に反映される。マネージャーがそれを理解していなければ、表面的な指示はできても本人が力を発揮できる環境を整えることは難しい。本書の一音印鑑は、部下を管理対象として見るのではなく、成果を出す主体として尊重する点に特徴がある。同時に、優しさだけでは不十分で、相手の課題を避けずに扱う姿勢も求められる。ビルの面談は関係構築、観察、助言、責任の確認が一体化した場であり、現代のマネジメントにおける心理で安全性と成果責任の両立を考える材料になる。さらに、コンセンサスでも独裁でもないチーム最優先の意思決定。本書は組織の意思決定について、単純な合意形成やトップダウンの二分法を取らない。ビル・キャンベルが重視したのは、全員を満足させることではなく、チームとして最も良い答えに到達することである。コンセンサスを目的にすると、反対意見を薄めた無難な結論になりやすい。一方で、経営者が一方的に決め続けると現場の知識が反映されず、幹部の当事者意識も弱まる。本書が示す理想は、意見を徹底的に出し合い、対立を避けず、最後は責任者が明確に決める状態である。ここで重要なのは、個人の勝利ではなくチームの勝利を優先する規範である。優秀な人材が集まるほど専門性や自尊心が衝突しやすい。ビルの役割は、その衝突を消すことではなく、企業の目的に向かう生産的な議論へ変えることだった。これは議論の自由度と決定後の結束を両立させる経営技術として読める。そして、コーチ可能性を正直さ、謙虚さ、努力、学習意欲で見極める視点。ビル・キャンベルは、誰にでも同じようにコーチングが有効だとは考えていなかった。本書では、コーチされる側に必要な資質として、正直さ、謙虚さ、努力を惜しまない姿勢、学び続ける意欲が示される。これは能力の高さとは別の基準である。どれほど知的で実績がある人物でも、自分の弱点を認めず他者から学ぶ意思がなければ、助言は成果につながりにくい。逆に、未完成であっても現実を直視し、フィードバックを受け入れ、行動を変えられる人は伸びる余地が大きい。この視点は採用や育成にも応用できる。組織はしばしばスキルや経験を重視するが、変化の早い環境では学習能力と自己修正能力が長期的な成果を左右する。本書のコーチ可能性の議論は、育成を受ける側の責任も明確にする。コーチは答えを与える存在ではなく、本人がより良い判断と行動を選べるよう支える存在であり、その効果は受け手の姿勢に強く依存する。最後に、人を大切にする原則とオペレーショナルエクセレンスの両立。本書の特徴は、人間味のあるリーダーシップを説きながら、業績や実行力を軽視しない点にある。 ビル・キャンベルは、ピープルファーストを掲げる一方で、優れたプロダクト、明確な実行、迅速な決断、コミュニケーションの質を重視した。人を大切にすることは、規律を弱めることではない。わしろ、信頼関係があるからこそ、困難な課題を率直に扱い、高い基準を求められる。解雇のような厳しい局面でも、対象者を尊厳ある存在として扱う姿勢が強調される。これは単なる倫理ではなく、残る社員に対して組織の価値観を示す行為でもある。組織は成果を求める場であると同時に、人が長い時間を費やす共同体でもある。本書は、温かさと厳しさを対立概念として扱わず、長期的に強いチームを作るためには両方が必要だと示す。ここに単なるコーチング技法集を超えた経営書としての意義がある。結論として、本書は経営者、事業責任者、マネージャー、人材育成に関わる人に特に適している。部下とのワンワンを改善したい人、幹部チームの対立を生産的に扱いたい人、組織文化を言葉だけでなく行動で作りたい人には実務上の示唆が多い。知的な利点としては、リーダーシップをカリスマ性や管理手法ではなく、信頼率直さチーム規範、実行力の組み合わせとして理解できる点がある。類書との違いは、理論モデルを先に提示するのではなく、Apple や Google などの経営現場に関わった人物の証言を通じて、コーチングが具体的な行動として描かれていることにある。また、ビル・キャンベル自身が正式な権限を持たない立場から影響を与えたため、肩書きに依存しないリーダーシップを考える材料にもなる。一方で彼の強い個性やシリコンバレー特有の文脈をそのまま模倣するのは適切ではない。重要なのは、表面的な振る舞いではなく、信頼を築き厳しい議論を可能にし、人と成果の両方を守る原則を自分の組織に合わせて翻訳することである。ご支援いただける場合は、エリック・シュミットと、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。